2箇所聖書を読んでから入ります。その中からとても影響力のあるところ、私の人生考え方にすごくですね、過去に10年に大きな影響を与えているところですけども、少しその背景を話しましょう。まず一つは12月の終わりに近づいてきた時、クリスマスくらいですけども、主がこう言われたように感じました。2018年は新しい始まりの年です。ですから本当にそれを主に感じたんですね。私と妻はですね、韓国にいたんですけども、まあ、スケジュールちょっと失敗してしまって、まあ、結局神様が使えてくださったんですけども、友人とですねカンファレンスに出ていたんですけれども、チェアンさんとか他の方と一緒にいたんです。その集会のゲストスピーカーの一人はチャック・ピアスさんですね、主の預言者、本当に私たちの良い友人ですけれども、彼は立ち上がって語りました。今年がその2018年新しい始まりになるということですから、そのメッセージ、今日これから私がしようというメッセージあまり関係ないんですね。新しい始まりということですけれども、とても多くのことが関わっていると思うんですね。新しくすることができるということだったり、その年だと思うんです。主が物事を新しく、新鮮さとか新しい命、その新しい始まりをくださるということ、過去何週間ですけれども、私の心にすごくこう近づいていることがあります。私が家にいたり、ここで集まっていたり、カンファレンスにいたり、韓国にいたり、ランディ・クラークさんと一緒にいたり、すごくこう涙がとても近いところがあると思うんですね。説明できないようなこと、でもとてもすごく心が満たされていること、神様がやっていることを見るときの喜びなんですけれども、私たちはその素晴らしい証しを見ました。 PTSD が癒されたんですけれど、ランディさん、またそのチームの中にはある方がいるんですけども、個人的に1万人以上の人々にその PTSD の癒しを導いたということ、これ本当に普通ではないと思うんです。びっくりするぐらいのその状況ですけれども、その軍隊のベースのところに行ったりとかして癒されたりとか、人々が本当に涙を流して癒されるということ、イエス様が答えだということを分かるということで、私たち人々を見ています。その証ですね、その奇跡、このレディングで起こった奇跡のそのビデオを見せたいと思うんですけれども、この癒しの何かこう流れみたいなものが解き離れた時の初めの頃でした。その心が癒された、そういったことを皆さん見ていると思います。またある女性ですけども、ビデオで見せましたけども、その金属の棒が腕のところに入っていたですけれども、で祈ったらそれがなくなってしまった、溶けてしまったような奇跡ですけれども、思いでは理解することができない、神様がしていることを理解することができない、どんどんその金属がなくなっていて、なくなっていくということ、そんなことが続くんです。本当に普通ではない奇跡ですけれども、でもある意味これはとても象徴的だと思うんです。季節ではなくて、もう何年も起こってますから、季節シーズンではなくて臨在です。臨在、今週皆さんが経験しているか分かりませんけれども、私は感じます。神様の臨在がこの建物の中にあること、もう全てのことをすることがいつでもできるようなこと、できないことがないような、私の思いが満たされていることがありますけれども、そのことを皆さんに今日分かち合いたいと思っています。それはいくつかのことをつなげて話す3つのコンセプト、定義、考え方、そのような話、教え、メッセージ、それらを話していきたいと思うんですけれども、こう混ぜたもので1つ、私たちは神様からもらったものを管理するもの、神様の証を管理する、神様の方法、道を管理する、またその臨在を管理する、その3つのことを管理するっていうんですね、相続する、管理する、そのようなことだと思うんです。この3つのことは表しています。私たちがこの地上にいるのかというとても大きいことですけれども、私たちの人生の使命のようなものです。証の管理をすること、神様の知識、また方法、そしてまた臨在を管理すること、よく保つこと、大きな偉大な啓示、イエス様が地に来た、そしてその肉を持ってきて教えてくれたことは何でしょうか。それはイマニュエル、主が我らと共にいるということです。神は私たちと共にということです。イエスが地に来たポイント、人類が、人々が 神が私たちと一緒にいるということ、私たちのためであるということが分かるためですから、私にとってすごく残念だなと思うこと、いつもいつも長い間答えから離れていること、神がその答え、私たちの手の届くところに持ってきてくれたのに、それが分からないという人たちを見ていると本当に心が痛むんですけれども、イエス・キリストは悔い改めという賜物をプレゼントくださいました。悔い改めということは、私たちが したいことをですね、勝手に選ぶわけではなくて、その悔い改めということすらも神様の恵みだと書いてあります。神ご自身が私たちを追求しているからです。悔い改めということは悲しみ、私たちの過去に対することの悲しみではないんですね。それもありますけれども、罪に対して悲しむこと、その深いインパクト、それが私たちを移行させるんです。人生をどう見るのかということを、また罪とか神の臨在とか今とか将来のこととか、それらのことを違うところに見させるんです。でもそれはその賜物のプレゼントであって、悔い改めというんですね、向きを変えるという意味なんです。イエス・キリストによって私たちはそれらの3つのさっき言ったことに対して手が届くものです。神様の人格、個人ですね。でそしてそこに証があります。神様の方法、道ですね、やり方、そして神様がいるので臨在ということですけども、聖書はそれらのことで満ちています。まあリストと言いたくないんですけれども、原則とかシークエンスでくるものがあるんです。例えばゲートから入る、その時に心に感謝を持ってやってくる、そしてそこにうちの庭に入ってきて臨在に来るとかありますけれども、聖書には書いてありますね。プロセスがあるんです。工程があるんです。意図的に移行する、その優先順位とか行動とか、私たちがどう考えるかとか、どうやって真理を適用するか、そういったものがあるんです。私たちがその場所に行く時にシフトされるということがあります。神様の働きに興味があるだけではないんです。神がどんな方なのかを知りたいんです。方法を知りたいんです。御言葉が言ってますけども、イスラエルの民は神の働き、御業を知った。しかしモーセは神の道を知ったとあります。大きな違いがありますね。イスラエルはモーセが持っていたものを持つことができませんでした。結果的に御言葉が言っているのは、みんながそのアクセスがありますということです。しかしイスラエルが経験したこと、毎朝マナが降ってくる、体験しました。また岩から水が出てきて満足した。でもその過去の神の働きを神様のご性質を見つけるためには使えなかったんです。そこに計算ができなかったんです。神様が表すこと、ご自身を表すことになるんです。神様が何かされるときに見せてくださることは、それはいつも神様のご人格のことになるんです。そしてそれはいつも神様ご自身をそのように知ってください、そのように私があるから、そのようなものとして私を知りなさいということの招待状のものになります。神学的なことだけでは全くないんです。もう神学も重要ですけれども、最も重要なことは神をそのように知る、そして体験するということです。もし私が満たし主プロバイダーだというならば、そのもちろんその満たしてくださるということを主にはそこにいることはできないんですけれども、それを体験したらですね、私は変えられてそこからまた進んでいきたいんです。神様に会ったから、関係的に私は神様をその方法を通して知ったということになりますから、神のやり方、方法、例えば今週あなたは神様によって癒されたとしましょう。神様あなたの体を癒したということは、神様が私たちのうちにやっていること、すごくチャレンジされるということです。私たちがなぜならば、神様の働きだけで満足するわけではなくて、そのことからあなたがどんな方だか教えてくださいということになりますから、その癒しで満足するのだけではなくて、その後のその癒し主を知りたいということになるんです。その癒しというのが神様のご性質である癒し主ということを導くんです。神様が自分の健康であるということが分かるんです。イエス様は癒します。神様はその働きだけではないんですね。そのご自身と働きが切られることがないんです。癒しをしなければ癒し主であることはできないんですね。満たしがなければ満たし主であることが できないんです。ですからその方法を持って表すことは切ることができないんですね。ご人格と働きは切れることがないということです。主は全てのことですから、私たちを導くんですね。いつも常時導いています。神様の働きの中に私たちが本当に立ってそれを見ることができるように、私たちの人生の中において満たしがあったり、プロモーションがあったり、時にはすごくシンプルなとかもしれません。本当にありえないような、びっくりするようなこと、私たちがこれらのことを神様がするのを見ています。ですから私たちの心が ですね、わあなんかすごいな神様、ありがとうございます、すごいなってこうパチパチパチって拍手するだけでは全然ないんですね。そのような人ではいられないんです。私はこの方を知らなければならない、このようなことを人生に人類に対してされる方のことを知らなければならない、お父さんを知らないといけない、この方っていうふうになるんですね。その PTSD にずっとずっとずっと捕まっていて普通の人生を送ることができなかった人が瞬間的に人生が変えられたということです。子どもと全然遊ぶことができなかった、決して遊ぶことができないとか、人生の良いものとか仕事とか全然することができなかったけど、一晩にして全く別の人に変えられたということなんですね。イエス・キリストという方、人格、人が人生に入ってきて物事を解決してくださったので、私たちはそれを見るんですね。私は個人的に PTS はないですね。でも自分の物事はあります、問題はあります。ですからこの状況を完全に片付けてくれるイエス・キリストが必要。そのような方を知るとしての証は招待状になって、そしてそれを私が経験したらそれを人に知らせるということになるんです。出エジプト記の33の13、今もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたの心にかなうようになるでしょう。この国民があなたのためであることをお心に留めてください。この箇所のところの中心のところ、あなたの道を見せてください、教えてください、そうすればあなたを知ることができます。あなたの道を見せてください、教えてください、そうすれば私があなたを知ることができるのです。証ということはその方のご人格、本質を表します。そしてそれは出会うための招待状です。そしてエンカウンター、体験するとこの方を私たち知ることができます。その道しるべというのは、そのサインを見ただけでその目的地に行かなければつまらないんですね、満足できないんですね。道しるべ見ただけで満足する人はいません。道しるべはそこに行ってそこにあるものを体験するためですね。この素晴らしいレストランの話聞いたことありますか？でドライブして探しに行きます。そしてサインを見つけます。そして見て、あ、よかったと思って帰っちゃいますか？もうサインが指しているところ、その道しるべが示しているところに行きますよね。その印です。印はその印よりも大きなものを指し示すのです。そしてそのドアを指し示します。リアルです。でももっと大きなものを示しています。ですから奇跡の癒し、また解放、結婚が回復する、ビジネスが繁栄する、それらのことを見たとしましょう。それらは印なんですね。またそれ道しるべのようであって、それをする方のところに導くんです。旅の目的は神を知ることです。ご自身を知るんです。奇跡では満足しません。奇跡もどんどんですね、飽きてしまうんですよ。本当です。イスラエルの民のことを考えてください。マナが毎日降ってきて、しばらくしたらマナの他にメニューないんでしたっけ？売り切れですか？しばらく経ったら、ああちょっと肉が食べたいですね。もちろん私はそこは理解しております。あなたと私だけです、内緒ですけども、肉はとても大事なんです。人生の命の大事なものは肉ですから、それはそこで置いておきましょう。あなたの道を教えてください、私があなたのことを知るためです。マルコ書ですけど、マルコの8章です。私が言いたいところは、多分ここですでに教えているかもしれません。他の聖書箇所のところよりも自分がたくさん教えているところですけども、そこには理由があります。もちろん自分はですね、学ぶのに時間がすごくかかるんです。ストーリーを開いてレビューするんですね。振り返って、特にここのところとか読むんですけれども、なぜならば私には必要があるんです。イエス様がした質問を何回も自分考える必要があるんです。イエス様質問に答えました。神様があなたに質問するときは、 その情報が欲しいからっていうこと、答えが欲しいんではないんですね。その質問することによってそこにあるのが自分でも分かってないことを神様見せるためなんです。でだからそのために質問するんです。私たちの心にチャレンジをしてくれる、かきたてるための質問なんですね。ちょっと考えてみてください。イエス様と弟子たち3年半一緒に関係を持ってつながりながら共に旅をしました。この時に彼らは弟子たちいろんなことを見ました。もう考え方、命、人生ということまた変わってしまいました。あまり重要ではない人々ですね。例えば政治家とかではないですよね。でも人生にあって急にビジョンをつかみまして、そして死んでも大丈夫、死ぬぐらいやりたいということがありました。ね、魚を取ることで一生懸命だったけれども、今度いや世界を変えたいよと思う人になりました。それはイエス様と会ったからです。イエス様は彼らを用いました。力を与えました。イエス様がしたことと同じこと、その力を与えました。もう驚くけれども栄光に満ちていることだと思うんですけれども、私はこう思っています。弟子たちをとても力強く用いて、でも弟子たちがですね、だからすごく自分たち力あるんじゃないと思ってしまったんです。自分たちが重要だなというふうに思ってしまったんですね。神様の御心じゃないところでですね、自分が1番2番とか思ってしまったんです。お互いのですね、私あなたよりも偉大なんですよとか、もっと何々がうまいんですよというのをするほど、私たちもっと宗教的なので、私たちはですね、他の人の問題点とか足りないところを指してですね、自分の方ができる夫婦とか思うんですね。あんまり私があなたよりもマシなんです、いいんですよというのをですね、そういうふうな方法を使って言おうとするかもしれませんね。とにかく先に進みましょうか。弟子たち、イエス様は何をしましたか？臨在と力というところに弟子たちをですね、浸すようにして栄光させました、経験させました、生き方を教えました、それをしながら。でも彼らの心の中にあるもの、彼らがそこにあると思ってるって分からなかった。例えばペテロは自分がイエス様を裏切るって知って驚きましたよね。他の人が落ちても自分は裏切らないと思ってます。でも彼がイエス様を知らないと言ってしまったんです。これらの時ですね、タイミング、例えばプレッシャーがある時、プレッシャーというのは別にいつも悪いものではないんですけれども、ある時プレッシャーは奇跡のためにやってくる時があります。神様が状況を使いますよね。私たちの理解、私たち人生で起こること、神様の働きがすごく重いです。私たちのその重さで心の壊れが見えます。それは良いことなんです。私たちの人生の中のひび入ってるところとか壊れてるところ、でも恥とか罰するために神様それを見せるんではなくて、私たちが神様が私たちを見ているように見ることができるんです。神様が見ているように私たちを見ることができれば、私も告白することができる。告白ということは神様に同意することです。ですから神様の私の人生の中での働きを感謝する、その壊れを見せてくれる、ひびが入ってることを見せてくれる。以前はそれをしていなかったので、自分のことに焦点を当ててしまって自分を裁いた、そのような状況でした。人に文句を言ってみたり、その責任を取るということをやってなかったんです。それが何であったとしても、その問題または祝福の責任、それらの重さというのが私の心の中の欠けているもの、壊れているものを見せます。ですからそれを見て、自分の傾向、このプレッシャーが来たら自分にすごく辛く当たるということを分かる。あなたが私を信じているように信じていない、そのことを悔い改めます。そしてあなたが信じているように自分が見ることができるように助けてくださいというんですね。神様の憐れみです、恵みです。神様に同意できるように助けてくれています。告白というのは捨てていくキャパシティを私たちにくれるんです。良い知らせですよね。告白すること、見えた、神様、自分のことをいつもプレッシャーが来たら打ち叩いて自分にプレッシャーを与えていた、あなたがそれを表してくれたから告白します。私の中には壊れているところがあって、自分に文句を言ってしまうところがある。あなたの目から見てそれは正しくない、自分を責めることをまたその良くないものなのです。傲慢とエレガンスの逆になったものですから、自分ができると思っているプライドがあるから自分を責めるんですね、できないときに。分かりますか？ですから神様、そんなことこっそりでも裏に隠れているプライドを許してくださいということを告白することができて、もう捨ててこれで終わりにします。あなたの恵みで違うふうに自分のことも考えることができるように、あなたが私のことを思っている、信じているような私を信じることができるようにと祈ることができます。告白の中に神様からの捨てていく、忘れていく、そのことのキャパシティをくれます。 神様の重さ、そのためなんですね。弟子たちはこの人生のですね旅の中ですけれども、いくつかの特権がありました。それは例えば食べ物がものすごく奇跡的に増えたこと、5000人の男性、そして女性、子ども大体まあいたというところもありますね。また次のところは4000人の男性ですね、あと女性と子どもと書いてありますけども、気がついてください、すごく重要なことなんですね。今日のポイントではないんですけれども、キリストの死とよみがえりの前、そのペンテクストの前のところまでは男性だけが数えられていました。群衆でどれだけの男性が群衆の中にいるかということで数えられていました。もちろんこのところでは、マルコのところでは女性たちも子どもたちも養われていますけども、数えられていないんです。でもペンテコステの後にはその人数も数えられたんですね、女性と子ども。ですからとても重要です、その恵み、教会の上に注がれた恵み。私たちが全ての人種、全ての経済的なレベル、全ての年齢、また男性女性ということ、神様の注ぎがあった、そしたらみんな同じところに来るんですね、神様の御霊によって。話に戻りましょうか。弟子たち2箇所で食べ物が増える奇跡を経験しました。彼らは奇跡に慣れてきてたと思うんです。なぜならば彼らが配りながら食べ物が増えていたとあります。イエス様が投げて勝手に増えたわけではないんです。弟子たちの手の中でですよね、12人の弟子たちに分けて、また弟子たちが分けていたとあります。普通ではない奇跡ですけれども、ですからこれからその次の日の弟子たちの様子を見ていきましょう。本当に大きな奇跡ですね。男性女性抜かして4000人の男性たちが養われた。で、船に乗ってまた旅を続けた。でイエス様とすごく興味深い時間をイエス様と船の中で体験しますけれども、14節、マルコの福音書 8-14 節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、13からですね、イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけていなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？17節に戻りたいんですね。これらの質問ですけれども、心に刺されますね。私の心に刺さってきて、イエス様が考えたようには自分は考えてないということが分かります。私たちに対してそのキリストの思いを持っているということはすごく素晴らしいプライズだから、プレゼントのような商品のようなものだと思うんです。キリストの思いがあることはすごく素晴らしい、そのトロフィーのようなものですね。神様の臨在共にいるということですけれども、油注ぎお祝いします。臨在が現れていること、癒し、奇跡、印、それらのことをもたらすもの、お祝いします。お互いのことをお祝いしますけれども、でも他のものよりもに勝ってすごく大きな考え方を変えることができる。イエス様が考えるように考え、イエス様が見るように見る、それは何かとても違うところがあるんです。なぜならばイエス様がその少年の食事を恐れなしに見て、あ、これを子どものお弁当を見たときに5000人分になって十分になって残りがあるよということを見たイエス様の思いです。私たちが始めたものよりももっと残って終わるということを分かっている、見ている人、その私たちは松ぼっくりの中にその木があるというのは分かりますけれども、その瞬間の、そのやっていることの瞬間のときに可能性を見ることができるんです。最終的にはそうなるではないんですね。で、私はいつもそこから始めることはできないんです。他の人に言わないでくださいね、ここだけの話ですけれども、私はいつもあまりそこからほとんど始まらないんです。神様の見たところから、神様の思うように、イエス様が思うように思うことというのはギフトです、贈り物です、聖書的です。キリストの思いがあるんです。私たちと言ってますね、私はではないですね、共にということです。私たちは共に、私たちの天のお父さんみたいにですね、私たちはキリストの思いを持っているんです。私たちはキリストの思いを持っているんです。私の持ち物になるにはどうするんでしょうかということです。 私の公な行動に対して影響を与えたい。それがでもキリストの思いから来るものになりたいんです。それが素晴らしい、素晴らしい、なんか自分がレースを走った時の賞品だと思っています。15節、その時イエスは彼らに命じて言われた、パリサイ人のパンダレとヘロデのパンダレに十分気をつけなさいと言っています。これはその悪いパン屋さんの話をしているわけではないんです。ヘロデパン屋さんに行ってはいけない、そこのパン美味しくないし、パリサイパン屋さんに行ってももうパン古いからとか、そういう話ではないんですね。考え方の話をしています。あなたが物事、現実をどう解釈しているのかということ、この2つのグループによって解釈が違ってくるということ、この2つのグループがそれぞれに決めてしまうということです。この地上で神の御国の他に2つ決めていることがあります。ヘロデのパンダネ、そしてパリサイ人のパンダネ、そして神の御国のパンダネ、この3つのことが違うようにリアリティを解釈しています。イエス様の価値がありますけれども、素晴らしい価値があります。でここでイエス様と弟子たちは話しています。旅を楽しんでいます。イエス様が急にいますけど、ちょっと聞いてと言って、弟子たちはイエス様の話を聞こうとしました。ヘルデのパンダネ、パリサイ人のパンダネ、気をつけてってイエス様がここで言いましたの。そして弟子たちは急に、あれねえ、あなたパン持ってきたのっていう話になったんですね。誰かが責任を忘れてしまってパン持ってきてないからと言って怒られたと思ってるんですね。でパンが一個もなかったんです。イエス様ももちろんパン屋さんの話をしてたわけではないんです。もうパン屋さんに行ったかとか持ってきたかとかではなくて、現実をどう解釈するのかということ、神の御国ではない価値のシステムとかをそういったところから入ってきてしまうよという、その偽物があるよということだったんです。劣っているものに心の怒りを下ろしてしまうことによって、神様が治めているところとか神様の治め方っていうところを通して問題とか課題を見ることができないって、また違うことになってしまうんです。私たちは天から見ること、そのために召されています。キリストにつながっているとはそのことです。でも、まあ、警告されてますね。パリサイ人、またヘロデのパンダに気をつけなさいということ。ヘロデというのはその経済のシステム、人道的な視野、神様を信じていないわけではないけれども、神を信じるということを毎日の生活の中に持ってこないでくださいというふうに言うことです。あなたがクリスチャンだよというのはいいんですけど、それはそれでいいんですよ。でもあなたの働いているところ、学校とかクラスルームとか職場に持ってこないでなということなんです。人道主義的なんですね。とても影響がありますよね。例えばこういうことです。人が神ですから、神より人の方が大事です、力がありますということなんです。パリサイ人のパンダネ、でもそれの方がいいよというわけで全くありません。同じようなものです。神を信じているけれども、でも力、人格がなくて力なんて、形はあるんです。やり方とか儀式はあるんです。でも関係がないんです。知るということの中に、体験ということの中に怒りが下ろされていないんです。ですから儀式とかやり方とか文化とか、そういったものになってしまうんですね。イエス様は2つの穴を見せているんです。だから人道主義と宗教、関係なしの形だけど、この2つのことはすごく危険なことですよね。あなたの魂のがんのようなものです、気をつけてくださいとイエス様はここで警告したんです。でも私たちは完全にミスして分からなかったんですね。ですから私はですね、この自分のことをよく考えるんですけども、17節、なぜパンがないと言ってあなた方は議論してしまうのか、持ってないもので何で議論するんですかということなんです。あなたが持ってないというものからなぜ議論が始まるのか、なぜそれをするのか、自分がこのですねボートに乗っているような気がするんです。なぜならばこれらの質問、すいません、イエス様私に聞いてみてください、考えるのを助けてください、パンがないって何で議論してるんですか。多分ね、もしかしたらパンがないからパンがないよっていう議論になっちゃうんですよ。答え間違ってるって分かるからあんまり言いませんよ、黙ってますよ、イエス様あなたの前では。イエス様は言うんですね、なぜ見ないのか、なぜ分からないのか、分からないですけど、あなたがあなたの心が固いと言ってるから。 心が硬いということは分からないけど、多分心硬いんでしょうね。これらの質問を聞きながら自分考えるんです。自分の心の中の壊れていること、傷んでいるところを気がついて、神様にどうしてそこに癒しを受け取ることができるんです。超自然的な満たし受け取るとき、神様があなたのために満たしを表してくれたこと、本当に超自然だというふうに分かる方法で経験した人いますか？みんなそうですよね。経験した後に、超自然的な満たしをした後に、また経済的な問題とかチャレンジがあった人いますか？そして恐れましたか、心配しましたか？2回目に、1回目と同じぐらい心配してしませんでしたか？それがポイントです。まるで1回目の経験から何も学んでないようだったんです。私もそうなんですよ。神様が本当に素晴らしく満たしてくれた、私のケアをしてくれた、前はそうだったんです。でも今私が体験していることは、あ、神様がそれをしてくれるかどうだか分からない、ああどうしよう、この間はなんか正しいボタンを押したかもしれないけども、神様はもしかしたらそうしないかもしれないし、ああ分からない、もしかしたら自分一人で頑張ってるだけかもしれない、何か自分の神様のデボーションとか見せたら分かるかもしれないとか、なんかいろんなことを考えてしまうんですけれども、神様は私たちのことを見て、私たちがいろいろ頑張っているときに、あなたは許しということは分からないんですかって言って、上から見て笑ってると思うんですね。神様は私たちに質問します。それはなぜあなたは議論してるんですか？パンがないことをなぜ議論してるんですか？神の奇跡的な満たしを経験したら、持ってないよということから議論を始めるという権利もなくなっちゃったということです。そういうふうにしてしまうならば、まだその正しい計算の中にあなたが入ってないということです。とても興味が出ますね。面白いです。イエス様が何もないところから食べ物を作ったということではなかったんですね。ここそれ、何もないところから作るの奇跡ですね。でも奇跡だったけど、最初に何かがあって増えたのが奇跡なんです。18節、目がありながら見えないのですか、耳がありながら聞こえないのですか、あなた方は覚えていないのですか。本当にここは私の助けになるところなんですけれども、そう思っている理由ですね。イエス様からこんなことまた聞かれなければならない。目があるけど見えてないの？正直に言いましょう、私は本当に多くの時に、まあ普通のね時、分かんないんです、見えないんです、あなたが何やってるか私分かりませんよっていうのを本当に分からないんです。神様働いてるというだけで、2つ目の質問するんですね。耳がありながら聞こえないのですか。でリアリティはですね、見るよりも聞こえる方が自分にはマシだと思うんです。聞こえるんですかって聞かれるんですね。で私いろんなところにいた時に、答えたくないですけど見えないし聞こえませんと言うんですね。で3つ目なんです。そうするとこれ、神様に感謝します。あなた方は覚えていないのですか、覚えていますか、過去のこと覚えてますかって、私ははいって言うんですね。あなたの聞くことを活性化したかったら、思い出してください、思い出してください、思い出してください。もしかしたらあなたが思い出すということが、モーセのところまで戻んなきゃいけない、おじいちゃんおばあちゃんの時から、また先週にとか分からないですけども、戻ってください。神様が働いたことを見てください。表面上だけにしないでください。こう聞いてください。そこから天のお父さんの人格を見せてください。そう、手から金属のバーが取り除かれましたね。 PTSD で苛まれてた、苦痛に満ちていた人、もう心も思いも傷ついている人が瞬間的に癒されましたね。そして今は完全に考えることができますね。家族の一部になることができましたねとか、あなたがどんな天のお父さんだか教えてください。表面だけではなくて、天のお父さんのハートビート、その鼓動の中を歩むことができるように、その表面の聞いたこと見たことからもっと奥に連れて行ってください。この記憶が私の聞くことを活性化させますように、この思い出して聞くことが私の今聞くことを活性化しますように、覚えていることは聞くことを活性化し、そして聞くことは信仰を活性化します。19節、私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めて、いくつの籠がいっぱいになりましたか、彼らは答えて12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めて、いくつの籠がいっぱいになりましたか、彼らは答えた7つです。イエスは言われた、まだ悟らないのですか。私もこれ聞けたら分かりませんって言うんですね。イエス様の言ったことを見てください。何千人でいくつ、5000人の人に5つのパン、そこから始めたんですね。5つのパンで始めたところです。次の時は7つで始めました。大きな人数を5000人ですけども、少ない数5つのパンで始めた時ですね。7じゃなかったんです。結果的にもっと残りがありました。12カゴ残ってますから、もっと 7つのパン、5よりも多い7つのパンを4000人小さい群衆を養ったとき、今度は残りも少なかった7つなんです。神様の計算なんですね。なぜ神様がイスラエルを選んだですか？一番小さかったからです。驚かないでください。神様の方法、神様は最も栄光を受ける方法で働いてくれます。神様があなたを選んだから、あなた実は素晴らしいんだなと考えたら、心の中で聞こえる声があると思います。覚えててくださいね。ショーン・ボールズさん言ったんですけども、このことを去年呼びました。こんな感じでしたよ。彼はこう言ってました。主は私たちの友達、近い人々を、あなたの人生の中の壊れているところか、助けが必要なところか、あまりうまくいかないというところを見せているんですね。近い人たちがそれを見るようにして、神様がそれらのことを使うときに、あなたの近い人たちは、あれ、あの人あそこ壊れているのにこんなになっているから神様だよって分かるはずということです。そしてそれに理由があるんです。しかし、その人が自分の壊れているところを知ることを恐れてしまっては、その近くに寄りません、心を開けませんから、その神様がまた壊れている人たちのことも使うよ、選べるよということの栄光を私たち見ることできなくなってしまうんです。わかりますか？奇跡ですけれども、この弟子たちが経験したこと、それは彼らに対してすごくもっと大きな影響を与えるべきだったと思うんです。まあ、可能性という方ですけども、大きな影響を与えて、神様に栄光を与える、賛美するだけではなくて、もちろんそれは素晴らしいです。神様の奇跡とか素晴らしいことを見たら、もちろん応答しますね、賛美しますけれども、でも神様はもっと望んでたと思うんです。神様が考えていたことは、弟子たちの歴史、神様と共にあって、例えば4000人5000人を養ったという歴史ができますけれども、彼らの歴史、神と共にあるものがレンズになるということ、彼らが今の状況を見るときの解釈というかですね、理解、そのようなレンズとなることを期待していたと思うんです。食べ物が増加するということによって影響するということ、食べ物が増えるということを話すことを教えることによって、パンダレのことを話したことによって、足りないということを恐れないようになってほしかったと思うんです。とても今朝強く感じるので、この話をしました。今日の朝準備しているときにすごく強く感じたことがありました。私たちが管理しているもの、信頼されているもの、責任を取って納めていくもの、管理すること、それは例えば証しのこととかあります。覚えるということ、覚えていること、私たちは熱心にやっています。スタッフの方たちを雇っています。証しを書いてもらうために、記録してもらうために、チームがあるんです。バックグラウンドリサーチをですねしてもらって、その例えば癒しがあった後の医学的な検証とかもやっているチームがあるんで、その病院のこのペーパーとかいろんなことやってる人たちがいます。私たちが見た奇跡とかをちゃんと管理する、その医学的なまあ証拠というかですね、証明できるものを集めている人たちがいます。私たちはそれが欲しいんです。なれば正確でありたい、自分たちの証に物事を集めたいんです。それは神様に栄光を与えるもので、それだけではなくって、私たちが一緒に生きるとき、私たちが本当に神様にその恵み、癒しに、奇跡に感謝しますというだけではなくて、その起こった奇跡が印としてどこを示してますか？天の父のご人格を見たいんですね。その PTSD、 戦いで本当に壊れてしまった人が瞬間で癒されて、まるで戦争に行ったことがなかった人のように癒されて、思いの中で本当に深い平安がやってきた、このような天の父、お父さんなんです。その方が私たちの神様なんですね。証しをしてわーっと大騒ぎするだけではなくて、その方を本当に知るんですね。制限ということがない方、全然制限がない方、全てのことをすることができる私たちのために、というその方を知ることです。ですから証を管理する、とても重要なことだと思っています。しっかりと握ることができる、宝物として扱うことができる、神様の方法の知識、知ることができる、どんなことなんでしょうか？多くの人々がいます。正直になりましょう。私たちは保険の会社などがハリケーンとか洪水を神の働きと呼んでしまった、そんな考えを与えてしまったんですね。何か違うことを教えましょう。神様が天のお父さんとしてどんな方なのか、癒す方、回復する方、守る方、解放する方として教えてあげましょう。神学だけではなくて、私たちの豊かな経験によって、私たちを本当に柔らかく優しく深く愛してくれるお父さんとして、証を管理しましょう。神様の方法のことですよね。でも最も大きなものは神様の臨在です。 私たちを選んでくださって、私と一緒になってくださった。そしてキリストの思いを与えてくれた。モーセが主に求めたように、神様がモーセを最初の頃にこうエジプトから民を引き出すために召した頃に、彼はこう言いましたね。私は誰ですかとモーセは言いました。神様はこう言いました。私はあなたと共にいますよ。私がモーセであるならば、ああもうありがとうございます、だけどね、まだその答えてないですよ。私って誰なんですか、どんなようなものですか。でも私はあなたと共にいる。はい、分かりました。私は昔こう思ってましたね。神様はモーセの質問を無視したと。もっと良いものを見せる必要があったから無視した。でもなんか一部合ってるけど全部ではないなということが分かってきました。モーセと語った時の話ですけれども、よく考えてみてください。モーセって誰でしたっけ。神こう言いましたね。私はあなたと共にいたい、それがあなたです。あなたのアイデンティティというのは、私はあなたと歩むために私はあなたを選んでるよという、それがアイデンティティですね。あなた方の神と言われることを私は恥じていない。あなたですよ。私はあなたのためにあなたの中にあって、共にあって表すことを恥ずかしいと思いませんよというのが、それがあなたのアイデンティティです。一緒にいるということ本当に特権と思っています。特にこのような機会、すべての人々が、この部屋にいる人がどういうことかを知ることができる。罪を許されるということ、そして罪から自分中心の生活スタイル、みんなですね、イエス様に会うまでそうやって生活していましたけども、そこから振り返って道を変えて罪から離れること、一つの完結しかないんですけれども、神様がそれを可能にしてくれた。一つの名前、天の下において一つの名前しかない。人は救われなければならないのはその皆によってのみだと言っています。他の方法に道があると思うのはおかしいことなんですね。多くの道がイエス様のところに行くためにはありますよね。苦しまれたイエス様、でも神様と平和を作ろうとするにはイエス様しかないんです。唯一の解決方法です。罪のない血必要だったんです。罪の許しのためにはイエスがボランティアしてくれました。私のために、あなたのために死ぬことをされました。私はいつもです、皆さんにチャンスを上げられることをすごく怖いと思っています。まだイエス様を知らない人、今日ここにいると思うんです。自分の人生の向きを変えたい、イエス様についていきたい、罪の許しを体験したい、生まれ変わるってどういうことなんですか、経験したいんですという方、この部屋の中にいるならばどうぞ手を挙げてください。あなたと同意して祈りましょう。あなたが体験するため、罪の許し、そして神の御国の中に入れられるということ、この家族に養子としてアダプトされるということ、今どうぞ手を挙げていますか。オーバーフロールームもそうですね、人々が見ることができますか。私が見てなかった方で手を挙げている方いますね、そこにもいますね。あなたを祝福します、祝福します。他にいますか、他にいますか。ではどうぞその場所にいてください。このことをしたいんですけども、まずミニストリーチームの方たちに前に来ていただいて、そして手を挙げた方たちですけれども、どうぞ前に出てきてください。私の左側に旗が立っていますけども、自由の旗、フリーダムバーナーがあります。こちらにいる方たち、私たちが信頼してますけども、あなたを助けると思います。今このマインド、キリストの思いということですね、祈りたいんですけども、一緒に祈りましょう。キリストの思いのために祈りたいんです。そしてクリスさんとトムさんに続きお任せしたいと思うんですけれども、今とても重要な時間ですから、聖霊様がやっていることを先に、最も一番大事なことです。天の父さん、あなたにお願いします。イエスキリストの皆の栄光によって、あなたが私たちを助けてください。アジャストして移行すること、あなたがやっていること見ることができますように、 あなたを知ること、あなたを愛する、そしてあなたを知らせること、自分自身を捧げます。証を管理するもの、あなたの方法、あなたの臨在をそれぞれ管理することできるように恵みをください。それに力が与えられますように、イエスの御名によって祈ります。アーメン。